ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
2022年1月3日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。日本放送の増山さやかです。
1年が始まりましたね。あっという間ですね。あっという間にこの日本放送が有楽町の社屋のすぐ横の大きな道を、選手たちが全力で駆け抜けていきました。
あ、駅伝のね、さっき見ましたよ。
ここ駅伝のコースになってるんですね。
そうですよ、目の前の通りがね。
いやー、ポコポコ日本放送に向けて歩いてきたらですよ、はい、全然知らなかったんですが、
そうなんですか、
遠くの道の方になんか人垣ができてるから、うん、はいはい、これはなんじゃろかいと思ったら、あ、箱根駅伝のこれからゴールに向かうところの直前はここなんだなーと思ってですね。箱根駅伝知ってますか？順天堂大学の8区を走った選手の名前。
あ、知ってた。なんで話題になりましたもん、
ね、話題になりました。津田正樹だって。
そう
笑わせるよね。須田正樹じゃなくて津田正樹。
だから実況聞いてると
須田正樹、須田正樹
ってそう。
力走です。須田正樹って走れるんだみたいな。
すごい。
いや、そうじゃないだろう。だってそのそうそう、須田正樹にしろ、津田正樹にしろ、そうそうある名前じゃないからね、これが。
そうです。
田中太郎とかだったらさ、まあ田中太郎今時むしろ珍しいか。うん、まあ、あの、辛坊治郎ぐらいでもね。
まあ、そうですね。
今、どうでもいいことを思い出してしまいました。
何ですか？
いや、こう、なんかね、頭に浮かんだことを次々喋るのよくないね。
いや、今
もう自粛しました、自粛しました。なぜならですね。
はい、
私の叔父の名前にまつわる話とかですね、そういう話ですから気にしないでください、
は
い、
面白ければいいですけど、今日は何より辛坊さん素敵ないでたちで、
あの、お約束の、お約束の大島紬、
はいはい、
大島紬を着てまいりました。大阪からこれを着てですね、飛行機に乗ってやってまいりました、
ね、
でなぜこれを着て飛行機に乗ってやってきたかというと、ちょっと事情がございましてね、はい、まあ、一つは当然この番組の中で、ね、高校の時の同級生が着物をやってるんで、その柿沼呉服店という反応にある呉服店で、はい、辛坊前着物みたいな作れみたいな話になったんでよしよし、じゃあもう、あの、もう老後は着物生活に入ろうと思ってですね、
お似合いですよ、
で大島紬を去年買いましたって話をしましたんで、一遍お披露目しなきゃいけないなっていうのと、で今度ね、雑誌の対談みたいなものを頼まれてですね、で今年からオフィシャルな席にはできるだけ、あの、着物で行きたいというふうに考えて、はい、そういう計画を立てております。それがね、なんでラジオなのに着物なのかというと、テレビの場合はむしろ着にくいんです。
どうしてですか？
あのですね、うん、テレビって長いことやってるわけですよ。そうするとね、東京でも大阪でもいわゆるスタイリストさんっていう方が、長年お付き合いのある方がいらっしゃるんですね。ね、そうすると東京大阪でテレビの仕事を受けた時には、はい、何のために受けるかというと、一つはやっぱその人たちに仕事をしてもらうっていうかさ、お金回すっていうようなことはあるわけですよね。いや、俺さ、もう今後、全部、仕事する時には着物で、自分の着物で行くからいいわって言えないじゃないですか。
仕事減っちゃいますもんね。
だからラジオの場合は、まあ、いや、まあ、私は一応この番組に関して言うと、まあ、ラジオをお聞きの皆さんは、あの、これラジオだから見えてないと思いますけれども、いつもですね、あの、紋付き羽織袴とかですね、ネクタイとか蝶ネクタイとか、もうがっちりした清掃で来てるわけでございますが、
ご近所フラフラするみたいな服装でいつもいらっしゃいますよね。
ご近所フラフラする、
そうそう、
人をはぐれ雲みたいに言わないでください。そんないいもんじゃねえよ。そうですね、おっしゃる通りでございます、はい、そんなこんなで、それで、まあ、雑誌の対談を頼 頼まれたんで、はい、一遍その着物意識東京に置いときたいということが、はい、そのどうも雑誌の対談の舞台が東京らしいんで、意識持ってこようと思った時に、はい、着物持ってくるとなるとこれが結構大変で、でうっかりすると小物を忘れてきたりするわけですよ、そうすると一遍着てくりゃそのタイミングで一式一揃えこう、ね、
そうですね、
仕上がりますよね。
体で
そのまま運んできて、で、まあ、あの襦袢と足袋ぐらいは洗濯しなきゃいけませんけど、まあ、あとはもうほっといたらいいわけで、そうすると一番いい方法は自分で着てくることだなとこう考えたわけです。東京に着物一式運んでくるのに、でタイミング的にいつだろうって考えた時に、今日以外なかろうと、今日ならまだ三が日だから、はい、街中着物で歩いていても話し家さんかしら話し家さんかしらみたいな目線を浴びなくて済むんですよ。まあ、今日着物で歩いてる人は、まあ、減りましたけどね、減りましたけども、ね、まあまあまあ三が日着物で電車乗ってたからといって、そうそう変わった人だな、この人っていう感じで、あの視線を浴びないで済むじゃないですか。
そこまで注目は浴びないですね。
まあ、となるとこの三が日の3日オンエアスタートのこのタイミングを逃して、他のタイミングはなかろうということで、
今日私あの
大島紬を着てまいりましたけど、いいですねやっぱり、ね、
これツイッターにはもう写真は上がっているんですよね。
ツイッターに番組ツイッターに上がっているようでございますので見ていただいてですね、はい、着物というやつは、だからやっぱこれからね、老後はねちょっとジャパネスクっていうかですね、日本回帰で行こうじゃないかと、
いいですね、憧れますよ着物の生活。
また女性に比べると男性の着物は簡単ですから
ね
女性はあの長縦の長さ合わせたりなんかするの結構大変らしいでしょ。
あとほら一回お着物着るってなったらもう髪から何からねもう用意しなきゃなんないんでね。
あ、まあ、男は別にあの、まあ、丈決まってますからね、普通に着て帯だけ締めりゃで、帯もねあの慣れないと確かに角帯締めにくいかもしれませんが、一回覚えちゃうとそんな難しい話じゃありませんからね。
でも綺麗にね着付け
てらっしゃる。前でキュキュッと縛って後ろでクッと回すだけですから、こんなものはあの猿でもできますから大丈夫です、
いつもよりもなんかでもシャキッと姿勢がいい感じしますよ辛坊さん。
錯覚です完全に錯覚です。
そうですか、
てなことでございまして、ぼちぼちあの今年も指導してまいりますので、いやー今日はね冒頭何をお話ししようかと思ったらですね、1月1日の各新聞の見出し、やっぱり私も習い性っていうか仕事でね、1月1日の新聞すごく気になるんですよ、一昔前は1月1日っていうのはあの全国紙各紙スクープ狙いでもう貯めて1月1日に大きなネタをドーンとぶつけてくるっていうのがあって、まあそれが最後になったのがおそらくですね、読売新聞が1990年代のあれいつ頃かな、違うか2000年代だな、地下鉄サリンの後ですよ、地下鉄サリンが起きたのは1995年か、じゃあ90年代ですね、翌年かなんかに1月1日の紙面で、上九一色村のオウムでサリンが検出されたっていう、まあ言うや大スクープ、ただまあ大スクープ中てもね、新聞記者の皆さんには申し訳ないけれども一生懸命頑張って取材しましたなんだけど、要するにまあリークネタですね、警察からのリークであったり役所からのリークであったり、これを貯めといて1月1日にドーンとスクープと言って、このスクープ合戦というのを1990年代までやってたんですが、おそらくこの読売新聞の上九一色村のサリン検出が最後の大スクープだと思います。それ以降やらなくなっちゃったんですよ。なんでかっていうとネット社会になってきてもう貯めとけないのよ。
あもう、ね、
貯めてて1月1日に大スクープって言って貯めてると、年末ぐらいにネットでボンと出たりなんかするとぶち壊しなんで、ちょっとそういうリスクのあることはやめようっていう方向になったんだと思いますが、はいはい、昔は1月1日の新聞ってね、すごい注目で面白かったし、それなりにスクープ合戦でそういう時代があったんですが、今もそういう時代じゃありません。今年ねちょっとスクープらしいなと思ったのは、まあこれ後で私散々悪口言おうと思うんですけども、読売新聞の1月1日がちょっとスクープっぽいんですね。まあでも役所からのリーク情報ですが、アメリカの高速増殖炉っていう、まあ日本であのモンジュってやつがナトリウム漏れ起こして、もう日本ではもう高速増殖炉なんて研究開発なんか無理だべっていうことになってるんですが、どうも日本とアメリカとコラボしてその高速増殖炉をやろうじゃないかみたいな話があるよっていうのが、まあ、1月1日の今年の読売新聞のスクープなんですが、まあでもまあこれこのこと自体はちょっと正直言ってなんだか時代遅れだなと、こんなもん実現するわけねえじゃないか、こんなとこに金出さされる企業なんて将来大赤字抱えて撤退するしかないよね、かわいそうだなぐらいにしか私は感じないんですが、まあ、これは横へ置いといて、他の新聞は1月1日全部ね最近の傾向としてキャンペーンなんですよ。 特集の1回目、シリーズものの1回目、
はいはいはいはい、
例えば産経新聞は1月1日ですね、見出しが電子暗号覇者が AI 社会制すという見出しで、第1部2030年への処方箋、まあ、主権回復っていうサブ見出しが出てますけれども、まあ、これから世の中制するのは情報だっていうのの特集の1回目ですね、はい、それで朝日新聞はですね、未来予想図共に歩もう未来のデザインプロローグって言って、うん、なんかこれも、これから世の中どうなるのっていうようなことの特集の1回目ですね、うんうんうん、毎日新聞もね、やっぱりその手でね、これは実は毎日新聞は不思議なことにですね、うん、1回目を年末に持ってきて1月1日が2回目なんですよ。不思議だなこれは。普通だいたい1月1日1回目にやるのもちょっとへそ曲がってんですね。だから年末に1回目やって1月1日が2回目っていう特集の、それもね、これ一時期一部の新聞がやって、でまあ、当たったところもあったし外れたところもあったんですが、うん、あの新聞が流行語を作っていくっていう、で毎日新聞はどうも年末からですね、オシントっていう言葉を作りたいみたいです。
オシント、
はい、オープンソースインテリジェンスっていう英語の略だと思うんですけども、うん、まあこれも情報ですね、情報っていうのが世界制するぞっていうような特集記事の1月1日に元日に、まあ元日元旦にあのシリーズの2回目を持ってくるって、私もこれ初めて見たなこういうことあるんだ、
斬新といえば斬新、
はい、斬新で、日本経済新聞も1月1日の見出しが、はい、資本主義作り直す成長の未来図1だから、シリーズものの1回目ですね、うん、だからもうどこもシリーズものの1回目で、昔みたいに1月1日の新聞を読むとなんか今まで見たことも聞いたこともないようなスクープがドーンって出てるっていう時代じゃもうないんです ね、
うん、
そうですね、ネットの時代だから新聞って、あの特集みたいな形で自分のところの意見を前面に押し出しながら、あの特徴づけていかないと、うん、まあ、いわゆるその報道みたいなものの、事件報道みたいなものを中心にしていくと、スピード的にもテレビに、まあ、当然のことながらもう勝負にならない時代だし、うんうん、今はもうそのテレビですらネットと戦って勝負にならない時代になりつつありますから、うん、私は40年ぐらいメディアウォッチャーみたいなものを続けてますけれども、うん、はい、急激に世の中変わりつつあるよなと、まあ、改めて今年の正月思いましたね、はい、てなことを言ってると時間がなくなってしまいますのでぼちぼち行きましょう、
はい、では株と為替の値動きです。今日は、ね、東京株式市場お休みになりますので為替相場をお伝えします。現在1ドル115円30銭付近で取引されています。さあ辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は大晦日からお正月三が日のニュースを振り返るズームフラッシュで、4時台と5時台には新春スペシャルゲストということで古舘伊知郎さんをお迎えいたしまして、もうこの虎年にふさわしいバシッとニュースを、
古舘さん、
はい、
だってさ、うん、古舘さんってさ、うんうん、紅白歌合戦の司会を3回もやってる人だよ。
そうですよ、そうですよ、
ね、はっきり言ってね、はい、財産だってね、うんうん、3桁億円は持ってると思うんだよね。
人のそんな懐感情してます
勝手に言うなって怒られちゃうね
もうね、人ね、いらっしゃる頃ぐらいです。
そうするとこの番組に来て喋ろうっていう、あのモチベーションの中に、うん、金銭なんてものは、うん、コンマ 1% もないんだよね。
そうです
ね、 ね、そのために来る人、ね、まあ、そのために来る人いないって言っちゃう大変失礼。
まあまあ
申し訳ないですけども、そうすると、はい、よっぽどいい人なんだよきっと。
いやそうでしょうね、
はあ、
お正月こ
で俺なら断るよはっきり言って俺自分の番組だからしょうがないからじゃなくて
しょうがないから、
あの喜んで来させていただいております
ですよね、
はい、自分それはまあしょうがない、いやいや、あのね、どう言っても角が立つなこれ
全く。あれでも
人の番組のゲストに来てくれって言われたら1月の3日何言ってんの、まあ、みたいな。
そうですね、こんなに早くね、はい、いらっしゃっていただけるのはありがたいことでございます、ありがたい限りでございます、はい、年末か年始ご一緒してますもんね古舘さん。
そうそうそうそうそう、
ね、
そうなんです、はい、
そんなお話も後ほどあれば
ご苦労様です
ラジオの前のあなたからのメッセージももちろん今年もお待ちしております。ニュースに関する疑問質問、辛坊さんへのツッコミなど何でも結構です。メールは zoom@1242.com、 ツイッターで送ってくださる方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で番組のエンディングでかかりますズームオンミュージックリクエストもお待ちしております。あなたが聞きたい曲をね、ぜひ送ってください。
はい、もう今日はシンプルに年の初めに聞きたい曲。
ああ、なんか年末年始はストレートに素直な感じで。
年の初めのなんて曲だ。お正月。
お正月じゃないですか。
タイトルって出てこないんですよね。この手の童謡、童謡っていうか昔の曲ってさ、はいはいはい、曲はすぐ出てくるんだけど、はい、俺タイトルって改めて言われた時に、え、タイトル？でもなんだっけみたいな。
お正月はもういくつ寝るとじゃないですか。
そうですね。はい、うん、まあそんなことでございます。
ないですけど、はい。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はズームフラッシュをお送りします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは大晦日からお正月三が日のニュースを紹介するズームフラッシュです。大晦日に放送された紅白歌合戦第2部の平均世帯視聴率が関東地区で 34.3% だったことが分かりました。二部制となった1989年以降で過去最低です。生まれ変わったらやってみたい憧れの職業を16歳から60歳の男女4000人に答えてもらった調査で、生まれた時からデジタルが身近な Z 世代と呼ばれる若者は YouTuber が 21.9% で最も多かったことが分かりました。一方、51歳から60歳のバブル世代のトップは公務員でした。アメリカのバイデン大統領が31日、ロシアのプーチン大統領との電話会談で、ウクライナを侵攻した場合は厳しい制裁や NATO 軍の増強など重い代償を払うことになると警告したことを明らかにしました。日本や中国、韓国、ASEAN などが参加する RCEP、地域的な包括的経済連携が1月1日に発効しました。日本にとっては TPP に並ぶ大型の経済の枠組みで、中国や韓国とは初めて結ぶ経済連携協定になります。岸田総理大臣が1日付で年頭所感を発表しました。厳しさを増す国際情勢については、外交安全保障の巧みな舵取りと安定政権の確立がますます求められているとしたほか、憲法改正については本年の大きなテーマだとして国民的議論の喚起に意欲を示しました。 EU ヨーロッパ連合の行政を担うヨーロッパ委員会が1日、原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定する方針を発表しました。1970年代から80年代にペンネーム TK 生として韓国の民主化運動弾圧の実態を月刊誌世界の連載で告発した東京女子大学元教授のミン・ミョンガンさんが1日、脳梗塞のためソウル近郊の病院で亡くなりました。97歳でした。お正月の風物詩箱根駅伝は今日、神奈川県箱根町から東京大手町までの復路5区間が行われ、往路首位の青山学院大学が2年ぶり6度目の総合優勝を果たしました。
そこまで言うか。はい、解説していきましょう。はい、はい、一番最後のニュースですね。青山学院2年ぶり6度目の総合優勝ということで、めっちゃ早かったですね。どのくらい早かったかというと、データがどっかにあったぞ、うん、とにかく早かったです。はい、過去最高ですかね、時間はね。
あ、そうです、そうです。
はい、過去最高です。区間新が3つ出ております、うん、それで
トータルが10時間43分42秒でね、
大会記録の10時間45分23秒を大幅に更新する、あ、歴史的な圧勝。
はい、
ただね、あの青山、青学が頑張ったのは確かに間違いなくて、早かったのも間違いない。で、条件は一緒ですから、素晴らしいんだけども、ちょっと最近、この長距離に関して言うと、やっぱ靴の性能がすごく上がってて、それが記録に影響してるんじゃないのって話がありましたよね。で、去年まではとにかくナイキの開発した、でもそこにバネのついてるっていう噂のっていうか、バネがついてるんでしょうね、うん、あれ使ってっていう話になって、もう軒並み去年あたりの箱根駅ではほぼほぼ全員ナイキのあの目立つ、うん、なんかむっちゃ派手な、はいはい、あの靴履いてたんですが、今年からほとんどの選手がアシックス、 アシックス、だからアシックスは日本の製品ですか、うん、でどうもアシックスが昔はね、とにかく本気で走るランナーはみんなアシックス履いてた時代があったんですが、それがもうここ何年間かナイキに取って代わられて、アシックスとしてはふざけんじゃねえよっていうんで本気の巻き返しをして、いわゆる厚底シューズを開発してきて、それも高速で走る人で、ランナーって足の回転数が多い人と、それからストライドって言って一歩の長さが長い人っていうのがあって、両方あるんですね。だから一歩の長さが長い人用の靴と、それから足高速回転する、これはピッチ走法っていうんですが、そっちのだから2種類の走り方に即したそれぞれの選手が選べる靴を開発して、今年はそのアシックスのシューズが大人気だったみたいで、でそれがもしかすると記録にも影響してんじゃないのって話はね、明日以降ぐらいにぼちぼち出てくるだろうということを予言しておきます、うんうんうんはい、そうするとね、いつか話題になるのは、うん、それ結局そこが厚くなって、うん、反発力がぐっとこう着地した時に靴折り曲がるよね、うん、折り曲がるのを靴の力でバンと伸ばすわけですよ、うん、だから要するに靴の中にバネが入ってるのと同じことになるわけです、うん、だから今回青学が頑張れたって言ってるつもりはありませんよ、というのはみんな条件同じだから、みんなが履いてるわけだから、その中で相対的に強いわけだから、それは青学頑張ったに決まってるわけで、素晴らしいねって話なんだけど、ただ全体的にペースが速くなってるのはそれの影響があるんじゃないのって言ったら、この靴底にバネを仕込むという技は一番最初に開発して発表したのはドクター中松さんだよ。あのジャンピングシューズだよ、要するに。
本当ですね。
だから今私ね、そのあたりのきっと今ね、詳細なここまでは OK とか、反発ケースがどこぐらいまで OK とかっていうのがあるんだと思いますよ、決まりとしては。そうじゃなかったら、みんながジャンピングシューズみたいなバネ履いてぴょんぴょん走り出したら、すげえ、磁石100キロ出ちゃうみたいな今度からヘルメットかぶって走らないと危ないんじゃないみたいなことになりかねないんじゃないのという、
規定はあるんでしょうね、
はい、それは規定は当然あるとは思いますが、そんな私は素人ながら見ていてぼんやりとした恐怖を覚える箱根駅伝ではありました、はい、そんなこと考えながら見てるやつ少ないだろう
ね。そうですね、
はい、それからですね、いろいろ言いたいことありますね。TK 生さんですか、
TK 生。
ただね、確かに韓国 の軍政の、非民主的なね、やり方を告発したのは、はい、それ自体は別に否定しないし評価するんだけど、でも同じ時代にその韓国の北側にあった北朝鮮って、その韓国が行っていた人権侵害とは次元の違うとてつもない人権侵害を行っていたのに、そっち側に全く目をつぶって韓国の側だけをこの時代言い続けてた人たちが、韓国にも日本にもたくさんいるんだけど、やっぱその人たちはやっぱり歴史的に当時の北朝鮮に対するスタンスはそれで良かったのかということは、どっかで反省してもらわなきゃいけないなっていう気は私はしております。でヨーロッパ委員会が原発を天然ガスとともにグリーンな投資先として認定すると、これ大論争があったんですが、どういうことかというと、やっぱりヨーロッパの危機感でいうと、原発に対する将来的な危機感よりも2050年ぐらいまでにとにかく短期的目標として二酸化炭素を減らさないと地球温暖化がえらいことになるぞっていう危機感の方がはるかに大きいので、EU の中でもかなり論争はあった。だからフランスみたいに原発中心の国であるとか、ドイツみたいにもう原発やめちゃうっていうところとか、ものすごく温度差あったんだけれども、二酸化炭素を削減するという方向性が今のところとにかく短期的な目標としては、勝っているということの、一つの調査であります、はい、さて、Z 世代の話なんですが、生まれ変わったらやってみたい職業、これ私これものすごくこのアンケート調査で違和感を覚えたのが、生まれ変わったらやってみたい憧れの職業について、はい、16歳から60歳の男女4000人に聞きましたなんだけど、16歳に生まれ変わったらやってみたい憧れの職業聞いてどうすんだよ生まれ変わらずにやれよ、それ
確かにね、今からやれよっていうことですよね。
それは60歳以上に聞きましたらならば分かるけどさ、
そうです、ね、
60歳までにしか聞いてないわけだよ。だったら生まれ変わらなくたってさ今からやればいいじゃんって話で
確かに
このアンケートの趣旨がよく分からないのと、それと前々から去年ぐらいから Z 世代って盛んに言われ出してるわけですよ。 Z 世代って16歳から25歳ぐらいまでかな、今で言うと、
そうですね、
だからデジタルが当たり前になってから生まれた人たちのことを Z 世代って言うんだけど、はいはい、すごい違和感あるんですよ。
なんでですか？
次の世代どうやって名付けるんだよ。
跡がないみたいな、
ね、ね、エラリクイーンの推理小説だって X の悲劇、 Y の悲劇、 Z の悲劇で終わっちゃったわけでさ、
もうちょっと、ね、
そうそう、 Z 世代がまあわかるよ、だから Z 世代の次の世代A 世代に戻すのか、
どうなんでしょうかね、
これ Z 世代名付けたら責任取れよこれ誰に向かって怒ってんだろう
本当ですね、闇雲に怒らないでください、などなど、
今年もお届けしてまいります、
はい、よろしくお願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
1月3日月曜日、時刻は午後4時を回りました。明けましておめでとうございます。辛坊治郎です。
明けましておめでとうございます。日本放送の増山さやかです。2022年最初の辛坊治郎ズームそこまで言うか、ご意見ご紹介します。
ありがとうございます。
ツイッターかなっていただいています。スナチャーさん、男性の着物姿素敵です。辛坊さん、 CA さんにモテました。
あ、
どうでした。
全く接点なかったですね。なんでだろう。
そうですか。
目線すら交わさなかったですね。
あら、
満席だったんですよ。
やっぱり、
はい、ね、それで今日大騒動がありましてね、私がいつも使っている一番安いところの駐車場が満杯、
は
い、でその隣にあるそこよりも1時間100円高い駐車場が満杯、
ま、あれ大変じゃないですか。
結局、はい、一番高い空港駐車場に入れざるを得なくなって、
あ、そこは空いてたんですね。
今週そこは空いてました。だからそこを今週木曜日の夜まではこっちだったりなんか、
そうですね、
それずっと車を置いとくとも
ういいじゃないですか。
一分が去
年
の年末にお話しした電話相談 の時間でなんだっけあれ
ナビダイヤル、
ナビダイヤル、そうそう、はいはい、ナビダイヤル状態に駐車場が今なっておりますから、うん、
いいじゃないですか。
すげえドキドキしてんだな、これが
経済回していきましょうよ、ちょっとですね。
あ、そうですね、わ、はい、かりました、はい、
それからメールもいただいています。横浜市浜野秀才家さん、確かにお正月に着物を着た人を見ること少なくなりましたが、車のお飾りも見なくなりましたよね。
あ、車のお飾り、そういえば見なくなりましたね。玄関先はまだまだ一応残ってますし、
まあね、
年末にあのスーパーに行くと、うん、あの正月の飾りを一番目立つレジの近所かなんかで大量にワゴンに乗せて売ってたりなんかしますから
売ってますね、
あれ結構買う人いるんじゃないかと思いますが、うん、でもねつくづく思いました
、はい、
あの1月1日に近所のショッピングセンターが開いたんで、うん、まあ散歩がてら行ってみたんですよ、
はいはい、
すごい人で、で私らの記憶で言うと子供の頃1月1日はまあ大抵の職業全部休み、
お休みでしたよね。
デパートですら空いてなかったですから、
そうそう、
デパートの初売りもまあ3日が2日になり、そして2日が元日になりなんだけれども、うん、元日に空いてる店なんか、うん、私子供の時にあのグリーンストアっていうおもちゃ屋が一軒空いてただけですよ。
空いてたんですか。
そのグリーンストアっていうおもちゃ屋はですね、おもちゃ屋さんはですね、はい、プラモデルを扱ってるもんですから、うん、だから元日にお年玉もらうと全速力でそのグリーンストアっていうところに行ってプラモデルを買うというのが毎年の恒例行事だったんですが、あのグリーンストア、そういえばあどうなってんのかなと思って太平洋弾終わった後のふるさと回帰特集の中で行ってみました。
あ
れが子供の頃だから今からもう50年以上前だから、いや60年ぐらい前か、
はいはい、
にあった入間基地っていう、入間基地は今でもありますが、当時は入間基地とアメリカのジョンソンエアベースっていうのが一つのところに、うん、まあ共用で両方あったんですね。で今確か横田に一本化されたと思うんですが、そのアメリカ人がたくさんいたんですよ、その入間市っていうところには、うん、その第一ゲートっていうところの前にあったおもちゃ屋で、
はい、
基本ここのおもちゃ屋は外人さんが半分お客さんなもんですから、外人さん向けのすっごい珍しいおもちゃとかもたくさん扱ってたんです、で、あのグリーンストアまだあんのかなと思って行ってみたんです、
うん、
調べたら、はい、去年か一昨年までありました。
あ、でも
あがももも当然ありませんが、それは長いことだから米軍がいなくなって長いことですね、おもちゃをやめて熱帯魚屋になったみたいなんですけど、
熱帯魚売ってるんですか。
熱帯魚売ってたんですが、それももう数年前に多分もうオーナーさんが高齢化したんだと思いますね。亡くなっちゃってて、亡くなってたんですが、うん、あでも最近まで営業してたんだと思ってね。そのだから米軍基地が返還になってるわけですよ、一部、はい、で一部返還になったところが、あの住宅、米軍住宅みたいなやつが、うん、ここがですね、埼玉県にしては珍しくですよ、はい、すっごいおしゃれなスポットとかしていて、でその米軍住宅に芸術家の皆さんがたくさん住んで、一つのなんか塊、はいはい、芸術家集団の住む塊になってるんですよ、そこ。で地元のやつに聞くと、はい、あそこだけな、むっちゃ家賃高いねんっていう、ね、高いねんとは言わんな、埼玉県人だからそんな話題がありました。
まあ、いろいろ
以上です。
この方も言ってますよ。
だからね、世の中の文化を変えちゃったのはね、1月1日に店開けたことだと思いますよ。だから1月1日はみんな店が開いてないから、おせち食べるしかなかったんですよ。羽子板するしかなかったんですよ。ところが1月1日から店開いてますから、まあ別にそんな買いだめしとかなくたって、もう1月1日店開くしみたいなことで、それでね、日本の文化がどんどんと廃れていくので、私は残りの人生は日本文化再興のために頑張ろうという一環で今日は着物で参りました。
なるほど。まあ、でもこのコロナ禍でね、あの逆に元日休むデパートなんかも出てたりしますけど、ね、
え、そうなの。
そうそうそうそう。
そうなんだ。
そうなんで2日からになったり
もね。もう1月1日くらい休もうよもう
まだまだご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。
1月1日といえばさっきちょっとうっかり歌った曲ありましたよね。そうそうそう、はい、もういくつ寝ると正月ではない方の曲ですね。
なんだっけ、
年の初めの試しとて、あのこの歌のタイトルは何かというと、一月一日、1月1日と書いてなんか一月一日みたいな読み方をするらしいですということが判明いたしました、はい、ご報告です
ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください、ズームオンミュージックリクエスト、今日はですね、番組がちょっぴり延長、月曜日の5時35分までですので、5時28分頃になりますけれども、今日もお送りします。あなたの聞きたい曲、年の初めに聞きたい曲ですよね。ね、
はい、年の初めに聞きたい曲
はい、お待ちしております。
1月1日、
あ、じゃあそれもありで、はい、お待ちしております、はい、さあこの後は4時台と5時台にね、ご登場してもらいます新春スペシャルゲスト、古舘伊知郎さんと一緒にお送りしていきます。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからの時間は新春スペシャルゲストのこの方と一緒にお送りしていきます。フリーアナウンサーの古舘伊知郎さんです。明けましてお
めでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
1月3日から申し訳ない、本当に。
いやいや、もう喜んでまいりました。
心から感謝をいたします。ちなみに今どちらにお住まいですか。どの辺ですか。
東京の世田谷。
世田谷ですか、はい、世田谷ですよ。世田谷、世田谷中ってもなんか随分広いらしいですね。
広いです。世田谷広いですよね。
世田谷って言っても、まあ、あの場所特定されるようなところではないらしいですね、
う
ん、
どういうこと。
まあ、つまりね、芸能人の方に場所聞くのすごい、すごい、
すぐ聞くの。
そうなんです。私昔ですね、何も考えずにあるタレントさんにどちらの方にお住まいですかって聞いたら、すっげえ勢いで怒られてそういうことをね、あのオンエアで人に言わすもんじゃないって、いやいや、私その細かい住所まで教えてほしくなくて単なる会話で23区ぐらいで十分だったんだけど、すっげえ怒られてですね、本人からも周りからも、それ聞いちゃいけないんだ東京では。
じゃあその人には何聞いても怒る人でしょ、どっちかっていうと。だってそこだけ痛いところついたわけじゃないわけだから、多分。
ああ、確かにそういう傾向はありましたね。
んじゃない
か。俺だんだん具体的な名前を言ってしまいそうになる。
そこまで言うかに、タイトルに合わせんだったら言う
しかない。言えません、言えません、言えませんよ、そんな言えませんよ、言えませんよ。
それ言わない方ですね。
そんな。
で、俺言っときますけど、世田谷には住んでますけども、ええ、そこそこの家ですけど、何百億も持ってませんからね。
あれ、そんなんだったら。冒頭からお聞きでした。
ちゃんと、もう、つぶさに。これ、ああいうのは聞いてるんだけど、ためつすがめつぐらいな感じで聞いてましたからね。楽しくてしょうがないから。
失礼しました。いや、でもね、でもね、じゃあ、古舘さん、
はい、
あの、ぶっちゃけ言うと、はい、まあ、ぶっちゃけ言うと、まあ、あの、帯じゃないですか、ゴールデンの。はい、ゴールデンの帯って、
あ、でも古舘さん。あ、ホーステのことですか。
そうそう、はい、古舘さんはあれか、事務所の社長もやってるから、事務所経営になって、一旦事務所に入るから。
事務所は会長も社長もいるんです。
え、そうなんですか。
で、そういう人たちに私は恵まれて育てられて生きてきてるんです。だから名前は古立プロジェクトと古立がついてるだけの話ですから、そういう意味では周りに支えられておりますので。
他にタレントさんいらっしゃるんですか。
あの長野智子とか、
長野智子、
松尾隆って元キッチュって言いましたけど、
キッチュさん。
はい。だから結構こういるんですよ、はい。だいぶみんな古くなってきましたけど、で若い人も入ってるんですよ。だから私はもう事務所に全部管理してもらってますから、
なるほど。
私一人が独り占めするようなタイプではないんですよ。
ちなみにその自分が、うん、あのいわゆるギャランティーというやつがあるじゃないですか、はい、自分の出てる番組のギャラがいくらかみたいなものは一応聞かされるわけですか。
全然、いや本来聞くべきだし、ええ、しっかりやるべきなんだけど、そういうところからいけないんだけど、こうどっちかというと逃げて、ええ、お願いしますって感じで。
わかるわ、なんかめんどくさいんですよね。
めんどくさいんですよ、そこに入っていくと自分は向いてないみたいな逃げがあるんですよ、はい、だから全部お願いしちゃって、ね、だから関西の人って何本もらってんでかってこう結構聞くじゃないですか。
聞く
俺ホーストやってる最中に宮根くんがと一緒になって誰か、赤江珠緒ちゃんの披露宴で一緒になって、その後2人だけでずっと飲み行ったんですけど、彼に2回聞かれたんですよ、何本もらってんでかホーストでって。なんか随分人のうち懐に入ってきやがる野郎だなと思って、だけど関西の人ってあんまり抵抗ないですね。
もう普通にね、うん、今日いい天気でんなと同じぐらいなん
です。そうですよね。
もうだからあの答えを期待してるところもあるし、うん、でも別に必ずしも正確な答えを要求してるわけでもないんです
よ。そうなんですよ。だから東京の人間はそういうところが気取りに取られるんだなと思った。僕は正確に聞かれてんだなと思っちゃったんですよ。
あ、
だからようやく分かってきました。
いや私だからね、うん、6歳から埼玉県に住んで大学卒業するまで埼玉にいて、はい、だけど家庭内は関西だから、うん、まあ、両方の文化、うん、ね、いや、まあ、あの埼玉弁と関西弁のバイリンガルだったりするわけですよ、うんうんうん、そうすると、まあ、両方の感覚分かるんだけど、やっぱ東京の感覚ちょっと違うな、うん、関西とっていうことはありますよね、うん、
やっぱり、
だからどこ住んでるのぐらいいいだろうって関西人は思うんだけど、
あ、
東京の人はなんかそこのプライベートなところに踏み込んでほしくな い。
じゃあ蒸し返して恐縮だけど、さっきの大物の方は多分僕が宮根君から何本もらってんですかって聞かれたのと同じような感覚で、
そ う、 で
う、ね、そういう住所とか聞くまじゃないって郵便番号まで聞こうと思ってるわけじゃないのに言った、そうそうそうそう、怒ったってことなんだ。
別に住所聞いてあなたの家に明日、それもね、それもね、今だから言いますけどね、オンエアじゃないんですよ、 CM の間に聞いてんですよ。
お、
CM の間に聞いてんだから、うん、誰もテレビ見てる人聞いてるわけじゃないのに、それでも怒ったんです。
うわ、それすごい。誰
今言いそうになっちゃった。
せっかくのね、今日は大島紬ですからね、
そんな
に無謀なこと言う必要もないですね。考えてみれば
古舘さん、はい、あの立教ですよね。
あ、大学は、はい、
大学立教、
高校大学
立教ってなんで立教だったんですか。あのはっきり申し上げて、うん、私だから埼玉長いんですよ、
はい、
立教って池袋じゃないですか、
はい、
なんとなくね、立教っていう大学が微妙に中途半端感があるんですよね。
ほうほうほう、どういう
なんで立教なんですかね。
中途半端があってどういう意味で。
いやだから立教だから、いわゆる六大学ですよね、うん、六大学で有名大学だけども、うん、なんとなく六大学で有名大学の中で、
早稲田慶応みたいに一流じゃないし、
学力、うん、学力でいうと別に、うん、あのその六大学中最下位というわけでは決してないわけですよ。だけど、うん、だけどマイナーなイメージがどうしてもつきまとうんですよ。
あ、人数も少ないですし、東京六大学野球みたいな括りになっていながらもキリスト教だしミッション系だし、ミッション系というと青学の方がふっとこうイメージが湧くかもしれないし、それこそ駅伝じゃないけど、だから立教ってこうどこに特化したイメージがあるのかっていうのは分かるような気がする。
古舘さん、あの、うん、ずっと世田谷ですか、生まれの育ち。
北区滝野川っていうね、
北区滝野川、
城北地域の、まあ、赤羽よりずっと手前で板橋区が隣、ちょっと行くと豊島区、ちょっと行くと板橋区みたいなところですけど、
はは、
北区っていうのはやっぱり23区の中でも相当マイナーだと思います。
かなり昔、先祖代々から江戸。
いや違う、
どこももともと古舘さ
ん、何を調べても面白くないんだよ。だって父親は佐賀県ですね。
いやいやいや、
母親は
尼、ね、崎ですね。古舘一郎という人間にすごい興味があるんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
ね、どうしてこういう人が、ね、
ファミリーヒストリーのスタッフかと思いました。
いや本当に本当に、だから、ね、古舘一郎東京人だ、生まれた時から東京人なんですか。
だから僕はたまたま東京の下町で生まれ育ってるわけですよ、
は
い、だからあの池袋の立教も近いわけですよ、うん、高校は立教高校ってのは埼玉の市にある。
高校から立教高校ですか。
はい、はい、
高校から立教高校って、古田さん何年生まれでしたっけ、
昭和52、あ、昭和29年。
ちなみに私より2つ上ですね、うん、となると、まあ、大体その時代背景わかるわけですよ、
うん、占いの先生みたいになってますよ、なんかメモってますよこの人。
私は埼玉県だからちょっと事情は違うんです。だから私埼玉県だから公立高校以外の選択肢ってほぼなかったんですよ、うん、自分の周りでも私立に公立高校の滑り止めで行くやつはいても、うん、まあ、一人だけね、中学校2年の時に、もうそもそも中学校を辞めて、東京都内に転校して、それで早稲田の付属の高校行ったやつがいるんですけども。
じゃあ早稲田の高等学院ですかね。
あ、そうそう、高等学院。だから、その関係で言うと、あの時代に、高校時代から立教の、要するに付属入る子って、相当ええとこの坊ちゃんっていう、お坊ちゃまっていうイメージなんですよ、
ね。いや、お坊ちゃままで行ってないですね。
あ、でもおぽっちゃまぐらいだった、
うん、おほっちゃまぐらいかもしれないですね。あ、ええ、あ、だからそんなすごくはないんだけど、ええ、まあ、高校の付属に入れてもらえてお喜び、ええ、大学受験しなくていいなと思って、
でも高校入ったらあと大学まで、うん、エスカレーターで行けちゃうってやつですか。そうそうそう、
行けちゃうから、
うん、遊び倒したでしょ。
そう、遊び倒したほどかっこよくないんだけど、遊びたいっていう欲求ばっかりでしたね。
で、高校時代何やってたんですか。
高校時代放送研究会にいて、
高校時代放送研究会なんですか。
すでに喋り手になりたかったわけですから。
なんで誰か憧れの人とかいたの。立教の先輩というと徳光さんなんか。
そう、高校の先輩でいうと関口博さんがいたり美濃もんたさんがいたりっていう、そういう世界ですから、立教高校というとちょっと憧れがあって、うん、もうすでにね、
徳光和夫、関口博、
美濃もんた
、うん、あ、なるほど。そういうことか。
完全に占いの先生。そういうことですか。自覚はこんな感じでってと。メモってるふりして全然メモってない。
もう在学中にもそういう先輩がいるっていうのがあって、もう目の前にしっかりした目標みたいなものがあった高校時代だったんですね。
もうそういえば聞こえがいいけども、とにかく憧れですよね。僕は憧れが人を作るなんていう楽観的なところを持っていて、ずっと思い続けたり、ずっと真似してたりすると、その道に近づいてはいけると思ってるんですよ。だからそんな感じの夢見てる感じ。でしたね、
言いにくいとは思いますが、うん、そのカクカクたる先輩方の中で、うん、どなたか一人目標の人を挙げるとすると誰ですか。
あ、その当時からずっと目標にしてた人ですか、はいはい、それはもう皆さんです。
それって誰かもそんなことおっしゃってた。
古舘さんじゃないですか。
多分俺がここで言ってると思うんですよ、う
ん、あ、小倉さんじゃなかったっけ。あ、小倉さんじゃないか。
小倉さんは
誰を目標にしてるって言ったんですか。
小倉さんだと年齢的には
小倉さんは美濃さんより下、僕より上ですね。
あ、そうか。あ、小倉さん、
多分俺ですよ。美濃さんっていうのは。
小倉さんと美濃さんはどっちが。
そんなに仲良くないと思う。え、
そんなに
仲良くないと思う。で、小倉さんの方が下。
そうですね。
あ、小倉さんの方が下ですよね、うん、小倉さんの方が若いですよね、
うん、
あ、いや、小倉さんにもねこの番組で世話になったんですよ、はいはい、
そうだ、だってピンチヒッターでやってたり、白くさんだったりね。そう
です
。うん、そう。
いろんな方にお世話になって。
あれね、しくじっちゃったんです。
なんでしくじっちゃったの？
これちょっとね、オンエアでは言えないんですけど、しくじっちゃったこと。
え、さっきの大物に続いてこれも言えない話？
ちょっと言いにくいんですね。
今日は紬の下にいろいろ袂に隠してますよ、いろいろ。え、なんでしくじっちゃ、あ、それ なんですか？筋を通さなかったんですか？お礼の。
まあ、もう、それもあるんですけどね、それ以上にですね、小倉さん番組を引退される、タイミングで、は
いはい、出たでしょその時
の。そうなんですよ。
で、2人でなんか対談、スペシャル対談みたいになった
んですよ。その時ですね、うん、しくじったんですよ。これはもう親に乗ってないから、ね、あれなんですし、その本人もさすがにあれだけの大物になるとね、嫌な顔しないですよ。明らかに俺、まあ、間違えたと思ったんだけど、うん、明らかに間違えたんだけど、その時に、あ、この人さすがだなと思ったのは、一切もう明らかに心の中でこのバカ野郎って思ってるはずなのに、
そうかな、
言わない、あ、この人すげえわと思った。
うわ、言わない故に表情すら不快そうな表情しないだけで、
変えなかったけど、
余計に感じたわけです
。すごいのは、これ以上私にその話題を続けさせないようにピシャッと止めたんですよ、うんうん、ピシャッと止めたんです。あ、この技すげえと思ったんです。つまり、あのね、聞きたくもないし喋らせたくもない時にその話聞きたくないからっていうのが一番直裁じゃないですか、うん、そうじゃなくてすごい要めてからなんだけど、うん、その一言聞いた瞬間に私もバカじゃありませんから、あ、この話題はここから先ダメなんだわっていう、そう、この先触れないの方がいいよねっていう、なんかこのあたりのやっぱ東京の喋り手って 大阪の、まあ、ミヤネッチとか私みたいに、うん、なんか好きなこと言い倒して暴走芸みたいなもので仕事してきた人間と違う、やっぱ東京の芸能界で生きていくっていうことは大変なことなんだなと、うん、ふっと思った。
なんか今の話聞いてて非常に、あ、そういうとこあるなって思った、うん、さっきのね、なんぼもらってんでっかにびっくりしたじゃないけど、違うんだよね、だから感覚が
違う違う。
今のはちょっと、あ、そうかもしんないと思った、うん、でもそれも CM の間、
いや、それは、ね、それは VTR 回ってました。
回ってると
回ってました。当然、まあ、オンエアされませんでしたけど、ね、
されなかった、はい、オンエアに反映されないところで人を怒らせるんだね、辛坊さんは。不思議だね。なんだろう、これ、これも技。
いや、あのね、それはね、まあ、冗談じゃなくて、うん、あるのは若い時からの訓練で、うん、当然こう政治家相手の仕事とかしますよね。政治家相手の仕事とかするときには、うん、本音引き出すときに怒らせた方がいいことあるわけですよ、うん、これはもう古舘さん分かると思う、はい、感覚的に分かると思います、はい、だからわざと怒らす。だから古舘さんの先代の久米宏さんなんかがもう意図的にこう見てて、あ、意図的にやってるっていうのをわざと怒らすんです。
怒らせすぎだったからね、
ちょっとやりすぎ、ちょっとやりすぎだなっていうところもありましたけども、うん、でもまあ我々の、いや、業界のテクニックみたいなもんであるんですよ、伝統的にね。
イラつかせるっていうね。
そうそうそう、わざとわざとやるっていうのはありますけども、でそういうのとまたちょっと違うんだな。何でしょう、それで立教高校放送部、うん、
そこへ戻る、
モテました。
ものすごい戻り方だこれ。いや、
だからね、なんかね、あのね、私31年生まれで、はい、古舘さん29年生まれでしょ。その時の高校生のライフスタイルで、私埼玉県じゃないですか、で、まあ、立教ボーイじゃないですか。そうそうね、まあ、いや、まあ、当時も今も同じかもしれません、最近の若い子は知りませんけれども、当時はやっぱりね、生きてることのモチベーションの 98% ぐらいはどうやったら女の子にモテるかっていう、なんか
98%、僕なんかもう5万%ぐらいですよ。でそれが達成できないから5万が10万と倍々になっていくんですよ。で一部立教高校あたり、その当時のなんかこうね、自営業で成り上がった小金持ちのせがれとかが立教小学校あたりからぐわーっとこう高校に上がってきてると、そういう人たちが目立つんですね。高校3年で早めに免許取って、自分の車で学校の外のあぜ道にこう、田んぼのあぜ道にこう車止めてるやつがいっぱいいたりした時代なんで。
立教高校すげえ、
うん、ものすごいんですよ
立教高校すげえ。
だってポルシェ乗ってきたやついますから、
ね、マジ
っ
すか。
なんでかって楽ってんですよ、勉強しないから。小学校からの持ち上げで1年2年楽ってますから、そこで合流して本当は先輩なんですよ。そうすると運転免許証立派に持ってますから外車で来たりするんです
よ。そういうことか、免許取れる年齢になってるわけだ。
で俺なんかそういうで派手でモテてる風の人の
楽ってるって、今何かと思ったら落第してるってことですね。
でそこでこうくっついてって、お尻に金魚の糞みたいにくっついてって、池袋までずっと川越街道をポルシェで送ってもらうっていうことだけでも喜びだから、爪の赤を煎じて飲んでるみたいな気持ちで。
いやだからね、私らみたいに埼玉県公立高校組と、うん、やっぱり立教高校組みたいなのとの間には、
ね、
もう深くて暗い川どころじゃない。
そんな、 なんか、ね、そうやってまた人を怒らせるんですか。
社会階層としてね、全然別次元のところが。
そんなことはないですよ。
そう、腹立つわ。
人のことは根掘り歩きで腹立つわけ。
いやいや。そうだったんだ。
綺麗なお召し物くせに本当にもう。
あ、これですか。ありがとうございます。
この前だってもう橋本徹さんとね、喧嘩バトルやって、もう
本当に激しかったですね、お正月から。
ま、素晴らしい意見を言い合ってるからこそ入れないっていうのも正直ありましたけど、真ん中に佇んでるんですよ俺が。俺なんかね、七福神のなんか石仏だから石仏みたいに無能なレフェリーみたいな。
いやいや、
雷神の
冷静にお座りになってるなと思いました。
もう何にも口挟ん、あ、ここは中途半端に、まあまあ待ってやんないほうがいいと思う。
東京もんは、東京もんは、東京もんはくそーと思ってた。
いや、もう辛坊さんとね、橋本徹さんがね、もう激論でしたもんね、辛坊さん真っ赤な顔して。
違うんですよ、あれもうね、違うんですよ、もう10年間同じこと言ってるんですよ、お互い。もうあれ昔関西で番組があってですね、まあいや第2ラウンドなんですよ。だからまあ正直言うと同じ10年前と同じネタだと思いながらやってんだけど、でもそれはもう10年前と立場も見解も変わってませんから、だからもうそれはちょっと同じ構成にせざるを得ないところがあってです
ね、うん、まあそうかもしれないけど、なかなかね迫力があったし、
あ、でもね、僕自慢じゃありませんけどね、うん、自慢じゃ、これ一つちょっとした自慢なんですけど、うん、 6人ぐらいで高名な政治評論家の末席、私以外は高名な政治評論家、一人政治家森喜朗さんを囲む会みたいなもので飲んでたことがあるんですよ。で、私の大先輩の高名な政治評論家がここ5人いるんですよ。飲んでるうちにそのうちの一人がすっごい酒癖の悪いおっさんで、その人が未だに悪いと思うんだけど、最後私も切れてですね、襟首掴んで立ち上がってですね、もうちょっとで殴りそうになったところを、後ろから森喜朗さんに羽交い締めされて、やめなさいやめなさいって言って、あれ森喜朗に止めてもらわなかったら私犯罪者になってたと思う。
殴ってた。
はい、殴ってましたね。
うわ、なんでそんなに腹立った。
止められる。
いや、それがなんかね、酒癖の悪いおっさんでね、でっけれだったんですよ、それが。
いや、俺この前飲みながらやってる時見たけど、辛坊さんもそんなに酒癖いいとは思えないと思う。
そうですよね、映像を見る限りはね。本当に
結構ね、
オーマイガ
ー。本当に
本当ですよ。
この後今日は古舘さんには、はい、5時台まで付き合っていただきます。
そうなんです、
はい、一旦僕は退席
しなきゃ。普通のゲストはですね、うん、これ4時半で退席していただくんですが、うん、今日は古舘さんに来ていただきましたので、うん、もう最後まで付き合っていただくということで。
いやいや、それは嬉しいんだけど、額面通り受け取っていいんですか。それ喜んでいいんですか。
もちろんそうです。
いや、嬉しい。でも退席させられるのも憎たらしいね。
だって古舘一郎だよ。
そうですよ、
ね、今更ね。
だからもうせっかくですから、ちょっと
立教高校だよ。
関係ないだし
ポルシェだよ。
俺が乗ってたよ。
そう、
じゃあ後ほど
この後もお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。はい、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡豪志、馬淵真理子、小泉優、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送ズームそこまで言うか、ここからまた古舘一郎さんと
よろしくお願いします。
あ、もう出たり入ったりはもう鳩時計の鳩かっつうの私は。本当にでも喋りたいから必ず出てくるんで、こうやって。
いやいや、ありがとうございます。
いや、俺が退席してる時のこう2人のしっとりとしたね、このいろんな話聞いてると聞きやすくて、俺がいない方がいいなと思ったんだけど、やっぱり喋りたいから出てきてしまう。
いやいやいや、そんなんとんでもない。すいません。もうよろしくお願いします。
、は
い、
ではじゃあ話題をいきますか。ズームをするのはこちらの話題です。NHK の紅白歌合戦、司会者の肩書きから赤組白組が消える。2年ぶりに観客ありでの開催となった紅白歌合戦ですが、今年から司会者の肩書きにちょっとした変化がありました。去年までは赤組司会のや白組司会のという自己紹介がおなじみでしたが、今年から赤組も白組も分け隔てなく応援する中立の立場となり、紹介の仕方も司会の〇〇ですという感じになりました。 NHK の担当プロデューサーによりますと、これまでは対立構造を煽る司会の構造だった、この時代に戦いを煽るのはちょっと違うんじゃないかと思ったなどの理由があるということです。
古舘一郎さんは紅白歌合戦の司会を3年、
3年、
はい、やっぱりね、日本のアナウンサーの仕事の頂点は間違いなく紅白の司会ですよね。
昔はそうだったかもしれませんね。
いや、それはやっぱりね、紅白の司会って、まあ、私なんか若い時からずっと冗談で、うん、将来の目標は紅白の司会って言って、これ受けを狙うという、うん、で、そのぐらいな、まあ、ポジションですよ。うんうん、実際に来て、あそこで、ね、当時って視聴率が、紅白歌合戦のピーク時の視聴率って 80% もあるんですよ。
橋幸夫、吉永小百合さんのいつでも夢を、紅白でありながらもちゃんと男女で歌ってます。でこの時に 86% ぐらい撮ってますよ。
いや、すっごいよ。
モノクロの頃ね、大昔。
いや、という番組を年末に、日本国民1億3000万人のうち1億人ぐらい見てるわけじゃないですか。それどうなんですか、司会
僕の時も50何%でしたからね。
それでもまあ1億人の視線って司会やりながら感じるんですか。
うん、なんかやっぱりすごいプレッシャーありますよ。でもこう楽しいです。
思わずミスラって言っちゃうような。
あ、まあそういう事件もありましたけど、ね、俺は言わなかったけど、やっぱりあんまりこう緊張の度合いがなると、ああいう気持ちはわかるね。
はあ、
もうだってもう喋り出した瞬間に巻きが入ったり、 喋り、歌を紹介した瞬間に伸ばしてくれっていう。
でも NHK って、うん、私のイメージで言うとなんか全部我々の業界でいう抜き書きっていうんですか、喋、うん、ることがみんな書いてあってそれだけ読んでりゃなんとかなりそうなって、そういうもんでもないんですか。
いや、それはあの司会のタイプによるんじゃないですか。俳優さんとかそういう人で、あるいは若くて、なかなかこう司会進行が難しいって方はそういうことでやってると思うけど、僕がやらせてもらった3回のうちの2回は上沼恵美子さんと東西絶戦だから、
わい、
これはもうお互いに完璧なし状態で頑張ったんです。
そうですね。上沼さんなんかカンペなんか書いたって無駄ですよね。
うん、全然そういうことじゃ、もう自分の喋りがあるじゃん。だから僕も一生懸命もうそれと同じで、なしで頑張りました。
なるほど。要するに東の頂点と西の頂点が紅白歌合戦で年の最後に出てくるっていう、そういう構成だったんですね。
まあそういうコンセプトだったと思いますね。だけど今回のなんか僕なんかね、さっきの話に戻すと、ちょっとやるせない気持ちになっちゃって、で、司会はこの3人でやりますみたいな、白組司会とか赤組司会って言わなくなるとか、これジェンダーフリーとかいろいろ考えるんだけど、はいはいはい、それはおかしいなと僕は思ってて、はい、基本的に紅白歌合戦というのは昔からそういう合戦って言ってたわけで、ね、もう戦いのパロディーをやってたわけで、で GHQ が入ってきて、この日本放送の横に本部にね、GHQ が入ってきて、合戦というのはよろしくないから第二次世界大戦後に、戦後やめろって言われて紅白歌試合みたいな名前に変えさせられて、それから GHQ が引き上げてから今度はまた合戦というふうに変えたんですよ。
戻したんですよ。
そういう歴史があってずっとやってるから、僕はこのジェンダーフリーをもっともっと目指していかなきゃいけないっていう、この時勢をちゃんと考えた上で、年に1回のお遊び、時代劇、あるいはプレイ、プレイとして紅白に分かれて、ね、男性と女性でっていう、もちろん LGBTQ の方々に配慮をしながらだけど、そういうことをやっていかなきゃいけないっていう、年に一回の遊びの時に、あんまり紅白をやめるとかなんとかっていうのがつまんないなと思うんですよね。
それあの YouTube で発信をされたっていうのがネットニュースになってましたけど、はい、YouTube 始められたんですか。
YouTube はやってます今。
なんで
必死に。いや、やっぱり喋る場が欲しいんですよ。あんまりテレビでほら呼ばれなくなるでしょこの頃。随分ファミリーコアとかそういうふうになって、なんかこう時代の流れが変わってるじゃないですか。まあ自分の実力がないこともあるのかもね。だから俺は YouTube とかでも好き勝手に喋りたいっていう欲がすごい。
すげえ。もう私ね、あの仕事じゃなかったらずっと黙ってます。本当に。
何を。
いや、本当に。
だからこの前の橋本バーでさ。
いや、あれ仕事だから。仕事じゃなかったら本当に黙ってますよ。彼はね、あの、鍋谷くんっていう構成作家なんですけど、はい、割と普段一緒にいるんですけど、はい、ほとんど喋らない私を知ってますよね、はい、きっと、
うん。あ、そうなんだ。
もう基本ほとんど喋んないですね。
で、仕事だからっていうのはもう仕事だってオンになるともういきなりモードが変わるんですか？
仕事の、だからね、それで言うとどうなんだろう、うん、あの、古舘さんの、私が聞く限り、先任者の、前任者の、久米さんなんかも普段あんまり喋らないって聞いたことがあるんですけど、どうなんですかね。
少なくともニュースステーションをやった頃は、孤独を過骨というか、普段喋ってなかったでしょうね。
あ、
うん、そういうところはあったと思いますね。でも、もともとは僕は推測するにおしゃべりだったと思うんですよ。ザ・ベスト10やったり、そういうことをやってたり、土曜ワイドとかね、はいはいはい、TBS のラジオで一世を風靡した人だから、僕なんかも、辛坊さんのちょっと驚きだけど、俺、辛坊さん俺と同じで、のべつ真っ暗し喋ってんのかなと思った。
いやいや、僕ね、基本喋らないですね。本当ね、不気味なぐらい喋らないですよ。
で、オンになると着火すんの。
いや、着火もしてないんですよ。無理やり喋んないと商売にならない。
いや、でも、もともとアナウンサー目指してアナウンサーになったんだから。
全然そうじゃないんですよ。
え、
私、全くそんな気なかったんですよ。あれ、この話しませんでしたっけ。
いや、ちゃんと聞いてない。流れでアナウンサーになっちゃっただけ。
間違いなんですよ。私間違えてなっちゃったんです。
よかったね、間違って。だってこんだけ喋れる人なんだから。
いや、本当に間違えたんですよ。私なんでこうの商売入っちゃったかっていうとですね、うん、私大学卒業するときに、まあ古舘さんと違うのは、うん、まあいわゆる埼玉県の公立高校組で、ね、
で
社会の底辺にからこう来て大学行って、まあ大学に出してもらって、大学卒業したら働かなきゃいけないっていう、うん、ものすごいプレッシャーがあって、就職試験に一生かけるぐらいな、うん、当時の学生ってみんなそうです
よね。当時青たがいもなくて、うん、ギリギリから活動を始めるのが大変な時代。
だから大学4年の10月1日が就職試験の開始日だったんですよ、うん、大学4年の10月1日に住友商事行って、うん、ここで内々定もらったんですよ。で、それが、だけどそれ、それで一発勝負だから、不安だからしょうがないから公務員試験受けて、うん、夏にあの地方公務員試験の、それはもう、ペーパーテストだけだから、はい、それでまあ、地方公務員になるか、住友商事に行くか、悩んでる時に、12月ぐらいに、フジテレビでリポーター司会者募集って張り紙があって、うん、1日受験生に1000円くれるっていう張り紙だったんですよ。で、友達もみんな、あの就職試験で誰もいないんで、麻雀やるやつもいないから、一人でやることないから、これ行って1000円もらおうと思って行っ で、そしたら当時ね、山川千秋さんっていう有名なニュースキャスターがいたんですけど、はいはい、その人が第一次選考の時の選考者ですよ、うん、それであの大学名と名前言ってくださいって言われて、うん、あの大学名と名前言ったらもうそれでいいですから帰ってくださいって言われて帰った。
もう第一次温泉そんなもんですよね。
これで1000円は得だなと思って家帰ったら、うん、翌日も来いっていう連絡が来たから、うん、翌日行ったんですよ。そしたら次ね20秒ぐらいの原稿を読まされるんだ、はい、それで終わりですよ、はい、それでまた1000円もらって帰ってきたんです
、ね、毎回1000円くれたんだ。
毎回1000円くれん、でそしたらその日も電話かかってきて明日も来いって。で次行ったらなんかフリートークみたいなことで、うん、7次選考まで行って最後3人まで残ったんですよ。だって全くど素人なのに、
うん、アナウンサーの勉強してない、
全く失礼してないんですよ、うん、で最後3人残ったんだけど役員面接で1人受かってあと2人落ちたんです、うん、ほんで落ちたんでもう落ちたから住所行くか埼玉県庁行くかどうしようかなと迷ってたら、うん、突然読売テレビから電話かかってきて、うん、君富士受けて落ちたそうだけども、うん、うちの試験受けに来ないかって大学4年の12月に読売テレビから電話かかってきた
んです。12月かもうずれてんな、うん、
はい、だからもうあと卒業するまで3ヶ月しかないわけですよ、うん、それで交通費出るっていうからそれで大阪まで受けに行ったら、うん、受かったんでこの仕事始めたんだけどっていうそういう一冊です。
じゃあ交通費と1000円ずつ2回くれたフジテレビとかそういう偶然が重なってたまたまアナウンサーに導かれたんであって、
それも交通費で大阪まで行った理由、最大の理由はですね、うん、すいません、飛行機で行っていいですか、僕飛行機乗ったことないんですよって、いいですよ飛行機で来てください、領収書取ってきてくださいねって払いますからって言わなかったんですよ。領収書いりますかって聞いたら、うん、領収書いりませんと、うん、で飛行機代はいくらいくらだからそれで精算しますから現金渡しますから、うん、飛行機で来てくださいって言われたんです。領収書はって言って領収書いりませんって言うから透明の高速バスで行ったんですよ。
うーわー、それは知恵が働くというかせこいというかどっち両方
いや、いいんです。私、古舘さんにその紅白の話とジェンダーの話。
いやいや、ダメだ。いや、今のは興味深い。でもね、スター誕生で友達が、願書出して頑張ってて、付き添いで行ったら私が入ったと同じで、どっか潜在的に喋り手になりたかったんじゃないの？
全くないですね。でもね、まあ、言われてみりゃ確かにね、小学校の5年生、6年生の時に、放送部にいたことは間違いない。
やっぱり
違うんですよ。この小学校5年生の6年生の放送部は、学校側が指定して、もうクラスの中でお前とお前放送いいんだからなって言って、お昼ご飯の給食の時の学校放送やるんです。うん、
いやだからさ、やっぱり素養があった。だいたいフジテレビと読売で全然系列違うのに、うん、やっぱり最終面接まで行って有望なやつが落ちたけどっていう情報がいくわけでしょ、今時のネット一発の時代じゃないのに。
だから当時はね、だから今個人情報が厳しくなってそんなことできませんけど、当時はストントンだったんですよ、受験情報。
だからやっぱあった、もうやめろって、うわ、だね、こっから面白くする自信があったんだけどな。
そうなんですよ、お時間になって
しまいました。いや、まだ5時台あります。
あ、5時台、はい、また引っ込むの俺。
すみませんが出たり入ったりでよろしくお願いいたします。
ちょっとまた暇な時来てください。
ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
1月3日月曜日、時刻は午後5時を回りました。明けましておめでとうございます。辛坊治郎です。
明けましておめでとうございます。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ズームオンミュージックリクエストのご紹介です。はい、まずは神奈川県鎌倉市の匿名希望さんですね。
ほうほう、
年の初め聞きたい歌ね、今日はね、
はいはい、
年の初めお正月といったら寅さんですよね。というわけで渥美清さんの男はつらいよをリクエストします。
寅さんね、
まあね、
寅さん映画風切りはだいたい正月ですか、うんうんうん、そうでした、そういう時代がありました。
はい、それから神奈川県、新年早々スマホが壊れたさん。
あら、まあ、それは気の毒な
大変ですね。辛坊さん、
年の初めの試しとての歌のタイトルはね、一月一日です。昔は新春隠し芸大会で必ず
新春隠し芸大会
隠し芸大会の歌ですよ、
坂井正明さん、
そうそうそうそう、
坂井正明さん、
あのテーブルクロスピーってやってお前がそのまま残るっていう、
あったあった、
ね、ええ、それから千葉県市川市のピーナッツさん、平穏無事な日々が送れますようにとの願いを込めてユーミンのハッピーニューイヤー聞きたいです。あとはですね、江東区のつよしとてっちゃんさん、年の初めに聞きたい曲はエグザイルのライジングさんです。日の出の勢いで景気も上り調子の願いを込めてと、
う
ん、
それ景気良さそうです ね、
ね、はい、あとはですね、世田谷区のごますりごまさん、明けましておめでとうございます。新年はニューイヤーということでオリビア・ニュートン・ジョンのそよ風の誘惑、
それかなり無理ないか
ニュートン・ジョン、青学の疾走はまさに春のそよ風、ここをかけてるわけです
。ほほ、
いい曲ですけどね、これね。
さあ年の初めに今日は何をお届けしようか、はい、そうですね、決めました、はい、オリビア・ニュートン・ジョンそよ風の誘惑ということでいかがでしょうか。
いいと思います、
は
い、
ではお願いします。
ごますりごまさん、ちょっと今日はね、あの5時35分までなので、
いつもより5分長めに、いつもより長めにお送りしております。
はい、5時28分過ぎかと思います。
染之助染太郎、
はい、ご期待ください。
お正月といえば、
ね、そうですね、
はい、月の遠距これ知ってる人は相当古いだろうな。月の遠距さんは名前も変わりましたしね、今も大師匠になられましたけど、
はい、
もう私子供の頃正月といえばですね、うん、もう月の遠距さん、どこのチャンネル回しても朝から晩までずっと月の遠距という時代がありましたけどね、はい、今立花遠蔵さんですかね、
かな、
全然違う、全然違う、
合ってる
合ってる合ってる合ってる、はい、ニュースデスクの岡博さんは正しいと言ってくれましたけど、はい、今日のディレクターは違う違うって嘘つくなよみたいなことがありますが、はい、はい、
ということでね、ミュージックリクエスト後ほどお送りいたします。日本放送辛坊治郎ズーム、
本番前に世間話しないでください
よ細かいよね辛坊さんもね、俺なんか待たさる身になってくださいよ外 で、
で
ずっとそう製造確認テレフォンかなんかでさ電話してくれないんだよこっち本当に。でも辛坊さんも冷静に聞いてるとよくわかんないけど、必ずこうあの毒舌とかいろいろ入れてこうトリッキーに喋る人なのに、普段センター秋葉さんなんて
聞いてる。いやいやいや、そこ決まり文句だからしょうがないじゃないですか。
なんか別人格を見せるあたりね、
なんですかそれ。
ということでまた古舘一郎さん
よろしくお願いします。
はい、い
や紅白の例の紅白問題で言うと、まあ、あの司会された方とは全然違う、私子供の頃からずっと感じてたんですけど、はい、あれ一応赤組白組で最後あの日本野鳥の会かなんか出てきて、こう票数数えて赤が勝ちましたとか言うじゃないですか。
いまだにやってますよ。
子供の頃から思ってたのは、誰もそんなこと興味ないだろうっていう、赤が勝とうが白が勝とうがそれがどうしたと。であそこ年末に出てきて有名な歌手の人が歌うことに意味があるんで、赤白それどっちが勝ったって、あのそれ気にして見てる人いるって素朴に思うんですが、どうなんですか司会。
それがいいんですよ、その無意味がいいんですよ。これはね、僕の持論ではね、もうあの本当バードウォッチャーがこうやって票数を数えているという儀式に入った段階で、ええ、心は子供も大人も老若男女行く年来る年11時45分の方に向かってます。
ゴーン、
今年もかもなく不可もなく過ぎたよね、
ゴーン、
来る年よこんにちは、
去
る年よさようなら、もうそっちの風情に行ってますからもうあそこはもう除夜の鐘だと思ってください、あのカウントは。
いや僕ね、でもちょっと今年ね若干
全然受けてくんない人、
いや、そうなんです、うん、そうなんですよ、
大丈夫です、僕人の話自分でも喋りませんけど人の話も聞いてませんから、
はい、本当なんですよそれ
どんな問題
今絶句しちゃった本当
すいません、
それで、それで、
あのね、うん、ちょっとあの僕全部紅白見てないんですよ、うん、紅白見たのは今年は薬師丸ひろ子さんの歌のとこだけなんですよ。やっぱ薬師丸ひろ子変わんねえなと思ってですね、相変わらず好きだなみたいなことを思いながら見てて、それで新聞に載っている紅白歌合戦の歌手リストみたいなやつ見てた時に、ざーっとごめんなさい私の錯覚かもしれませんが、私がざーっと見てた時にハッて引っかかったのが、氷川きよしさんが白組で出てたんですよ。で年末氷川さんはご自身のなんかツイッターかホームページかなんか更新された時にドレス着て歌ってらっしゃるところをアップされたんですね。でまあ、それだけのことなんです。でそれほとんどニュースにもならなかったけれども、 多分私は相当自分ご自身の中でいろんな葛藤があって、あのタイミングでやっぱりドレスの姿を公開することに、うん、やっぱり氷川きよしさんにとってはものすごい大きな意味があったはずなのに、うん、年末白組で氷川きよしさんが出てきて歌うっていうことに、うん、なんかどうなんだろう、私はものすごい抵抗があったんですよ、うん、逆に。でなんでそんなことを考えたかっていうと、実は今からもう5年10年ぐらい前に氷川さんに土曜日の朝のニュース番組の中でインタビューしたことがあるんです、うんうん、ロングインタビューを。でその時にその、まあ、問題に LGBT 関連の話は一切 NG っていう話を誰から来たのか分かんないけれども、でこっちもまあしなかったんだけど、本来やっぱりニュース番組として氷川きよしさんに迫る時にはその話はしっかりして、ただまあそのタイミングでどこまで本人が喋れたかっていうのはまた疑問、別問題としてあるんですけど、そういうなんか時代にね、その紅白でっていうのの医療明けみたいなものっているって素朴に思うんですよ、僕は。
ああ、僕はだから時代劇として、プレイとして遊びとしてあったらいいなっていうことを望んでるんであって、氷川さんに関して言えば僕は赤組で出てほしいと思って、
うん、私も同意見ですね。
赤組 でふざけてロゼ組とかそうしないでね、赤組で出てほしいと思います。
だからもう、うん、ご本人要するに自分らしい自分でありたいっていう思いは、うん、何よりもやっぱり優先させてあげるべきではないのか。
アイデンティティ
で今年の紅白で、うん、このタイミングで白組で氷川きよしを出す NHK の感性が、うん、俺は分かんないって思ったんですよ、まあね、そういう意味ではね、
うん、
素朴に。
それでも僕はあった方がいいという、紅白の保守派なんだよね。その上でどんどん改良すべきだと思うんだよね、
という話はともかくとして、
ともかく、
ね、人生の2年先輩としてですね、ぜひ伺いたいんですが、うん、残りの人生なんだかんだ言いながら長いじゃないですか、そこそこ、まあね、何をだけどお金はあるじゃないですか。
だからそんなないんだよ実は。
だから何をモチベーションに、こっから先人生の最大の楽しみを何において生きていかれるんだろ う,
ってい
うの
は。いやだから俺は辛坊さんに対してすごいこう羨ましいなと思って思わずウイスキー送っちゃったりしたけど、
そうなんです、ね、山崎の21年もんですよ、
ね、はい、でやっぱりそれは憧れですよ、ま、でやっぱりああ喋ること以外にいろんな着手するロマンティストなんだなと思った時いいなと思うんだけど、その割に宇宙ステーション行った前澤さんに一切のシンパシーを感じないっていう自分もいるんだけど、まあとにかくねそういうことはいいな、ま
あ、そうだ、前澤さんについてはね、これも私も番組で強調してるんですが、はっきり言って太平洋横断よりも命のリスクが高いですよ。
いやそれ聞いた、辛坊さんがそういう弁を言ってんのも聞いてその通りだなと思うんだけど、やっぱり一人ぼっちで太平洋行く、たまにクジラがつついてくると、もうこれだけでこっちに俺は重きを置いてしまうのよ。
まあね、うん、
まあそれいろんな意見があると思うけど、
死亡リスクは低いかもしれないけれども死ぬかもしれないリスクは抱えながら2ヶ月間過ごさなきゃいけな い,
ってい
う、ね、
そうそう、だからそういうのも含めて俺は辛坊さんは羨ましいなと思うだけであってね。でそれ本人が違うかも。
それで言う と, 例えば今から頑張って F1 レーサーになりたいとか、
うん、だからそういうのが全くなくて、俺はもう喋ることやりながらトーキングブルースっていう喋りの舞台で喋りながら死んでいきたいというのがもう 本音だから。
本当にそうなんですか。
本当にだってそれ俺不器用で他にないんだもん、辛坊さん。
ゴルフは、
え
ゴルフ、
ゴルフもやったけどあんまり上手くないから途中でもやめちゃったりしてるし。
いや、所ジョージさんみたいな、うん、なんか趣味で生きていくっていうのないんですか。
野菜作ってとか畑で、は
い、なんかだからガレージでバイクいじってとか、
そういうの、だからそういうことを自分でも目指したいなと思ったのも諦めた。もう
先代の久米宏さんなんかは、うん、なんか家にクラシックカーの高いやつがたくさんあるらしいじゃないですか、
う
ん、
車好きだもんね。そういう趣味を持たないからさ俺は。
ないんですか。
うん、全くない。だもう喋ることだけが趣味だから。
へ、
他に趣味がない。そんなみかんの缶詰みたいな指輪みたいにしてないもん俺は。
え、
そのなんかマンダリンオレンジだかなんだかの缶詰みたいな。
これ300円ガチャで撮ったんです。
お、ね、ずっとそれしてずっと気になっちゃって。俺ね東京の下町の生まれだからね、ちっちゃい頃不思議でながら幼稚園のね、今で言えば年少さんぐらいの時にいつも缶詰屋さんの前で立ち止まっちゃったんだけど、スイカの缶詰とか売ってたんですよ。
え、それ僕見たことないっす。
まずないんですよ。今もないし昔もなんか、ね、スイカの缶詰ってとってもちっちゃい。
駄菓子屋の思い出だけ一言喋らせてください、うんうん、私の近所グリーンストアに通ってたのに、
ああもっぱらモデル屋ね、
駄菓子屋が小学校の横にあったんですよ、うん、ここの小学校の横の駄菓子屋は基本5円なんです、みんな、うん、5円が、うん、ラムネも一瓶5円だったんです、うんうん、で私そのラムネが大好きでね、うん、ある夏の暑い日にその冷えた 5円玉握りしめて、うん、ラムネ飲みに行ったんですよ、うんうんうん、そしたらご高齢のおじいちゃんが店番してて、うん、おじいちゃんがラムネを ポーンってやって出してくるときによだれがベーっと決まってですね、俺は生涯ラムネって言うとあの時のおじいちゃんが俺が買ったラムネの上によだれこぼしてるところが俺がまざまざと蘇って俺が PTSD になって俺はラムネが未だに飲めないんだ。
いやだそこはもっと応用にさ、やっぱり発泡性とさよだれに親和性あるんだから。
いやないよそれ、
ね、こうやって人的なものと合流していくわけだ、いろんなものが。それはいい経験したと思わない、人の話ねぐっといて。
そうなんですよ、そうなんですよ。
あ、スイカの缶詰は俺だってさ司会者だからやっぱりオリビア・ニュートン・ジョンのことがものすごい気になってるわけよ。だって書けるわけでしょ、
はいはい
ね、だから時間とかこんな喋ってていいの、
は
い、
大丈夫です、
もうちょっと大丈夫
です、全然問題ありません。
でもそれがもう一言にする、スイカの缶詰。
いやまだ5分あります。
いやいや親にねだって買ってもらったの。でもう
さすがに
満を持してもう本当に全身が破裂しそう期待感で。いや桃や白桃や黄桃やいろんなものの缶詰はちっちゃい頃食べたけど、スイカの缶詰なんてありえないでしょ。で開けて食べたの、本当にまずかった。
いやそれの延長線上でごめんなさいね、何もそれで別に対抗しようってわけじゃありませんけど、
う
ん、私小学校の時にね、そのまあ言えや貧しい子たちばっかりしかいないとこなんですよね、私立の学校行くやつなんかいないんですよ。でその貧しい子たちのばっかりのところで横に米軍基地があるわけですよ、うん、それで
正面ゲートの近くだ、
うん、ジュースっていうと渡辺鍋のジュースの元っていう
もう一杯、
ね、もう一杯って言って、うん、色はついてるんだけど合成甘味料と合成着色料にお水を入れてオレンジジュースみたいに見えるというのが我々にとってのオレンジジュースだったんです。最高。
しかも水に溶かなかったりするの、粉末のまんま喉に詰まるんだこれが。
そういう時代にジュースというのはもう我々にとってはもうありえないぐらい貴重で甘くて子供の夢だったんですよ。 そした時にある先輩が、あ、ジュース米軍基地からもらってきたから、うん、お前らにやるわって言ってくれたジュースが
本物の
トマトジュース
な。うわ、
それで私はジュースというのは甘いものだと思ってるじゃないですか、うんうん、トマトジュースなんか当時ないんですよ、
ポピュラーじゃない、確かに
存在しないんで、うんうん、でトマトジュースだからあのリンゴジュースのようなオレンジジュースのようなそんなものを想像して、うん、トマトジュースって言われて先輩に言われて、うん、やったジュースが飲めると思って飲んだ瞬間に、うん、なんじゃこりゃっていう
これがジュースかと、うん、
この衝撃は俺は生涯忘れない。
子供の頃は本当そういうのを経験すると覚えてるね、はい、一生涯。でも今はトマトジュース好き。
あ、今好きですよ、今好きですよ、今好きだけど、
ずっと嫌いであってほしいな
当時子供のあ、それで言うとね、私もう一個衝撃的だったのは、うん、今飲むヨーグルトって当たり前にありますよ街中。私1979年にバックパッカーでヨーロッパずっと回って、うん、最後イスタンブールの駅降り立って、うん、イスタンブールのトルコの駅前のところに牛乳スタンドがあったんです、うん、ですごい喉が渇いてて牛乳売ってたから、あ、牛乳スタンドだ、牛乳買おうと思ってお金払って牛乳飲んだら酸っぱいんですよ、
うん、
バッと吐き出して腐ってるこの牛乳って思ったんだけど、後から考えたら飲むヨーグルト。
なるほど。
だけど当時飲むヨーグルトなんか日本にないですから。
そうそう、プルンプルンのゼラチンみたいなやつを瓶詰めでねヨーグルト
を腐った牛乳としか思えなかった、
うん、あ、それ一瞬そうなるわね。
あれはしょ、だから私ね、トマトジュースとのドリンクヨーグルトだけはね、うん、もうなんかトラウマみたいなものが。
うわー、でもそれはいい話だな。それはいい話だな。イスタンブールっていう段階で叶わないね。
え？
だってトマトジュースはまだイルマでしょ？
はい、イルマ。
米軍基地でしょ？米軍基地。イスタンブールの異国情緒言われたら叶わないでしょ？
いや、そんなことないですよ。飛んで
イスタンブール。吐いてイスタンブールってショーの前も歌ってないからね。ペーッと吐いてイスタンブール。え？俺もついていくのがいい、一緒懸命についていってるわ本当に。
いやそれでじゃあこれから何ですか、その喋りで。
いやだからおかしい、俺はもう喋ることしかないって、これはもう嘘偽りなく思ってて他に手出すことなんかないんですよ、不器用だから、部長法だから。だけどさっきね、 YouTube よくやりますねなんつって私はなんつったけど、辛坊さんも YouTube やってんじゃん、俺見たこと思い出したもん、ね、さっき控えの場で。
あれはだから、あの、
須田純一郎さんと一緒にトークやったり、
何度も申し上げてるように、うん、あれは次の太平洋横断はテレビ局に頼らずに自分の金で行くと、うん、そのテレビ局という出口がないけれども、うん、やっぱり記録は GoPro で撮れる時代だから、うん、どっか自分で GoPro で撮った太平洋横断の映像を出す出口を確保しておきたいっていう目的なんです、うん、でそれだから3年前に YouTube のチャンネルを作って、うん、で、まあ、あのこちらの思っていた通りに、まあ、それで YouTube で公開することで一番回ってるやつは100万回超えてますから、
ね、うん、そうでしょう、
はい、ありがたいなと、
うん、
だからそれ喋りがどうのこうのじゃないんですよ。今はもう完全に惰性に近いですね。
あ、申し訳ない。余裕なんだ。俺なんかはもう YouTube に余裕がなくて、そんなに再生回数もいってなくて、必死に YouTube で時報を固めようと思ってるから、もうそればっかりだから。
何のために？
いやだから喋ることが好きで、それ以外ないから。
ちょっと聞いていいですか、うん、そのぐらいのお金持ちになった時に、
だからお金持ちじゃねえってさっきから言ってんの、
うん、なんかこう欲しいものがあった時に、うん、何でも買えちゃうから楽しくないっしょ。
いやそんな買えないじゃない、そんなの。
例えば今一番欲しいもの何ですか？やっぱり例えば車、フェラーリとかいらないでしょ。
いやもうそういうのは別に欲しくない、全然。
なんか欲しいもんないんですか？
いやだからやっぱりそれは喋りでもっと地位を獲得したいし、
YouTube で
再生回数もっと上げたいし、トーキングブルースに満杯のお客さんでやりたいしって、そんなのばっかよ。
なんかじゃあお金払って買うもので欲しいものないんですか？
お金払って買うものはあんまり、それはもうないね。あんまり
ないんだ、うん、どうなんだろう。そうするとね、だからある程度以上お金があると不幸だと思いますよ。
もうだんだんそれでいいってことにするわ、もう。もう金持ちってことして、もうそれプライベートジェット70台持ってっから俺。プライベートヘリも7000台持ってるし、
あ、
うん、もう一つの国より国家予算として持ってますからね、私、民間予算として。もうそうするわ、もう。
私最近毎日ネットでですね、うん、ヘリコプターいくらするかとか見てんですよ。
いや辛坊さん買えるでしょ。
いや無理ですね、ちょっと無理ですね。
いやものすごい、あの太平洋横断にはさっきの話で言えばものすごい大資本とかウォール街とか金融資本とか パナマ文書とかそういう人たちがついてるんだよ。パナマ文書がついてる可能性あるよ。
パナマ文書で、うん、パナマ文書で騒ぎ立った時に、うん、冗談みたいな話ですけど、当時やってた大阪のローカル番組のスタッフが、昨日から一晩中ネットで検索して辛坊さんの名前がないか調べちゃいました、
うん、ないだろう、あるわけねえだろ。違う名前で辛坊治郎ってのは特徴的だからすぐバレるよ ね。これ辛坊治郎初めて子供が見た時4文字熟語に見えたりしない？
ガシンショウタン、
七肉林、ガシンショウタンとか、なんかそういう感じに見える辛坊治郎。
辛坊治郎、
これはずるいよね。
おかしいでしょそれ。
これはずるいと思ってんの。
何ですかそれは。おかしいでしょそれ。
いやだけど絶対なんかついてる。俺ウォーレン・バフェットとかジョージ・ソロスとかついてんじゃないかと思う。
そうなんですか。
そ
う
本当に。
むちゃくちゃな。
人を金持ちとか勝手にそういうね、でち上げてね。
まあお二人ともお金持ちですよ。
やっぱりあれなんだよね。だからやっぱりね。
ちょっと
この年になって、この年になって、だけどやっぱり高校時代に埼玉県の公立高校と立教高校とのなんかね、すごい差みたいなものはね、人生の中で感じるよね。
このね、喋り方がずるいんですよ。なんかこう、わずかな差異を見出して、そこに大きな分断を作り、ね、下先のトランプ大統領、大きな分断を作り、そして煽っていく議事堂まで、ね、こうやってね、やっていくんですよ。そうやってそのがポピュリズムの典型だ。
生まれながらのセレブみたいな。
これはね、今度飲みに行ってね、本気で話し合いたい、この人と。
ぜひ、
本当に。
別に録音してきてください、それを。
ちょっとそれ、YouTube で流しましょう。
いや、本当やろうよ。
結構
面白い。見てください。
やらせてもらえるそれ。
それ、やりましょう、やりましょう。
やりましょう。
本音で2時間飲んでみた。
うん。
はい、やろうよ。
それで、じゃあ、東さん、東国原さんも入れて、途中で裸になって、股間にモザイク入れないと使えないみたいな。
いや、俺、東さんにはちょっと気使うから、差しで飲みたい。
東さん、気使うんですか？
気使うよ。
なんで？
いや、やっぱりね、橋本徹さんも東さんも、やっぱ一つ俺がやったこともない政治家っていうものをやって、やっぱり県知事府知事っていうね、自治体の長になったっていうだけでちょっとリスペクト感もあるしね、ちょっと気遣っちゃうから。同じアナウンサー出身とか思うとちょっと気軽に。
そう、どうせ俺は埼玉県の公立国民
で、これわずかでこれ分断をね、
これで止まらなくなりますからね。格差
社会だ。
フランスの極右の党首みたいな、
ね、誰かやね。
お時間でございます。
まあ、んでまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
新春早々すいませんでした。
ありがとうございました。
ぜひまた。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
送りしているのはごますりごまさんのリクエストでオリビア・ニュートン・ジョンそよ風の誘惑でございます。新春に聞きたい曲ということで皆さんにいろいろ寄せていただいたうちの一曲でございます。いい曲ですね。で皆さんに寄せていただいたということで言うと、先ほどあの Z 世代の話題をしたところ、宮城県仙台市の文太さんから情報をいただきまして、辛坊さん、 Z 世代の次の言い方はアルファ世代って言うみたいですよ。
アルファなんだ。
そうなんだ。アルファに戻る。ということはアルファベータガンマデルタということで、そのうちオミクロン世代というのも出てきますね。これギリシャ文字のアルファベットですから。
なんでギリシャ？
コロナと一緒かいっていう。はい、そんなこんなでございますが、なんでそんな話になったかというと、人材総合サービス会社がインターネットアンケートをして。16歳から25歳を Z 世代、26歳から40歳をミレニアル世代、41歳から50歳を就職氷河期世代、51歳から60歳をバブル期世代と位置づけて、それぞれ1000人ずつを対象として、生まれ変わったらやってみたい憧れの職業というのを聞いたところ、Z 世代の1位が YouTuber だったということ で、
その区分けに辛坊さんの世代は入ってないんですね。
はい、60歳だから差別的だよね。だいたい生まれ変わったらって質問するならさ、60以上に聞かなきゃさ、15歳から16歳から60歳って生まれ変わらなくてもやれよっていうね、
今から頑張って目指してくれればね、
はい、いうことで Z 世代の皆さん、生まれ変わったらみたいなケチくさいこと言わずに、やりたいことがあるならやっといた方がいいですよ。今日古舘伊知郎さんにゲストに来ていただきましたけれども、はい、やっぱりね、あの高校時代に放送部 でやりたかったことをしっかり見つけて、でやりたかったことの、まあ、着地点として今この段階まで喋り続けてきて、さらに死ぬまで喋り続けるっていう、増山さん、我々の鏡ですね。これは
本当ですよ。
鏡ですが、
つかない、
無理
同じく無理です。なんかちょっと私たちダメですね。もうちょっと
そうですね、我々ダメダメだということが分かりましたが、今年もこのダメダメコンビでやってまいりますので、どうぞ皆さん、ね、一つお付き合いください、
はい、見捨てないでください。日本放送、この後は小島夏子さんのお帰りなさいです。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは戦略科学者の中川浩二さん、2月に北京オリンピック、3月に全人代、秋には党大会を控える中国の2022年の動向をチェックします。で、この辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ゲストは水産学者の勝川俊夫さん、日本の水産資源や漁業が抱える問題にズームします。
さすが水産学者ですね。なんかカツオみたいな名前ですよね。
勝川俊夫さんです。
失礼しました。今日古舘さん来ていただいて本当にありがとうございました。楽しみございました。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
今年も聞いてちょうだい。